ポッドキャストを楽しむ番組、ポッドキャストアンバサダー。この番組ではボイシーパーソナリティポッドキャスターである新井里奈がポッドキャスターによるポッドキャストのためのポッドキャスト番組です。今回は久しぶりの月1回のゲスト回、ラジオショッキングの第18弾です。今月のゲストはですね、7月にお迎えしたゲスト、ポトフさんからのご紹介のお友達です。ビジネスにもつなげていらっしゃるポッドキャスターのゆいまるさんです。北海道はですね、夕張から配信をもうかれこれ15年以上もされていらっしゃる女性ポッドキャスターさんです。で、実はですね、経営されているショップの知名度を上げるためにポッドキャストを始めたという方なんです。で、まあ、今回はですね、インタビュー一挙にお届けしたいと思います。ポッドキャストに出会ったきっかけ、物販のショップだからこそポッドキャストで難しいポイントなどもお話しいただきました。それでは早速本編をお楽しみください。来てくれるかな。
いいと思う。
ありがとうございます。ということで、今回はポッドキャストアンバサダー月1回のゲスト回です。2022年9月にお迎えしているゲストはですね、前回ちょっと1ヶ月お休みさせていただいたので、7月にお迎えしたポトフさんのお友達、ビジネスにもですねポッドキャストをつなげていらっしゃるポッドキャスターのゆいまるさんにお越しいただきました。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、久しぶりの女性ゲストで、私もすごい楽しみにしてるんですけどもまず簡単に自己紹介をお願いできればなと思います。
はい、北海道夕張市で快速旅団というお店をしているゆいまるです。で、快速旅団というお店はアウトドアの用品を扱っているお店で、ライダーさん向けのアウトドア商品、用品を扱っているお店です。
バイクなんですよね。
はい、
バイク乗られる方の用のお店。
そうです。北海道って、国内のライダーさんにとっては、憧れの地みたいに言われている場所で、まっすぐな道が多く続いていたり、あまり人工物がなくて、こう、開けている場所が多いので、まあ、バイクを運転している時に気持ちいい道が多いので、そんな風に言われているのかなって思っています。
そうなんですね。ちなみに、ポッドキャストの方の番組もちょっとご紹介いただければと思うんですけども。
はい、すいません、そうでしたね。
いえいえ。お店のことも大事なんですけど、ポッドキャストのことも私も気になるので教えてください。
最初に始めたのが、まずブログからだったんですけれども、シーサーさんっていうサービス、ブログサービスがあって、
はいはい、シーサーブログってありましたよね。
そうです、そうです、そうです。そこで幹事長のいいことを教えちゃうっていうブログを最初始めていて、で、ポッドキャストの配信もシーサーさんできるっていうのを知りまして、そのブログの中の一コンテンツ、音声コンテンツっていうつもりで、ゆいろくという、ポッドキャストを始めたのが始まりで、それが2006年の9月に始めました。
2006年9月っていうことは、もう15、6年
そうですね。
配信されてるってことですか？
うん、うん、
うん。すごい。ポトフさんもご紹介いただいたときに、結構なポッドキャスト歴の方ですよっておっしゃってたんです
か？ああ、はい、はい。そうですね。日本でポッドキャスト番組が、こう、ポコポコポコポコ生まれた時期だったと思います、2006年って。早い方はポトフさん2005年から始めてらしたんですけど、だんだんこう認知されて、それで、私もシーサーブログで配信できるなら始めてみようと思って、始めました。
今ちなみに2番組あるんですよね。
はい。
幹事長のいいこと教えちゃう幹事長ゆいまるのゆいろくポッドキャスト。
はい。
と、あと夜のゆいろく。
はい。夜のゆいろくの方は、すごく プライベートなことをお話ししたくて、こちらは、2017年の11月かなに始めて、幹事長のいいことを教えちゃうの方は、一応、ショップ、快速旅団の、こう、認知度を向上しようと思って始めたので、
はいはいはい、
一応、お店の近況報告などをするっていうふうに決めて始めたので、でそれ以外で、全く、なんか、ショップのこととは関係ない、ものを始めたくて、そちら、夜のゆいろくの本を始めました。
そうなんですね。
はい、
結構2番組の中の配信歴の差っていうのが大きいんですけど、でもそれにしても2番組目ももう5年ぐらいされてるっていうことですよね。
そうですね。
すごい長い。
はい、
ゆいまるさんもあれですね、1番組だけじゃなくって2番組されてらっしゃるという、こう複数配信するポッドキャスターのお一人でしたね。そうか。いやでも今回はそれこそ先ほどおっしゃっていただいたその快速旅団っていうそのショップの、まあ言ったら広げよう宣伝活動的な形で、まあ、配信もされていらっしゃるって言ったところで、結構気になる方多いんじゃないかなと思うので、そういったところもちょっとねお伺いしていきたいなと思うんですけれども、
はい、
はい、最初に先ほどポッドキャストを始めたタイミングお伺いしたんですが、
はい、
もともとブログをされていらっしゃって、そこから音声に行くっていうそのきっかけって何かあったんですか？
はい、まあ、快速旅団って夕張にあるんですけど、
うんうん、
夕張市だけに来ていただくお客様だけでは心もとないので、
うんうんうんうん、
最初から、EC サイトの作るつもりで、
はいはい、
ネットでお買い物できるサイトも用意して、
うんうん、
ブログも書いて、で、まださらに何かやれることないかなって、
うんうん、
お店の存在を知っていただくために、何かこう、やれることはまだないかなと思って、いろいろと模索していた時期があって、そしたら、あ、ポッドキャストいいかもしれないっていうふうに考えて、本当に一助になれば名前だけでも覚えて帰ってくださいねみたいな気持ちで始めました。
そうだったんですか。でも2006年って言ったらそんなにオンラインサイトとかも、
はい、
言ったら当たり前じゃなかったようななんかイメージが思い出というかあるんですけど、その当時ってどうだったですか？
そうですね、開業した年は2001年の8月なので、
うん、
もうちょっと古いんですけど、でもその頃にはもうアマゾンもあったし、
うんうん、あーそうか、
うんうん、楽天とかももうあったので、
あ、
まあ、これからはネットでお買い物できる時代になるんだろうなと思ってでましたね。
すごい、
はい、
なんか先手ですね。私2006年の時って仕事を始めてた時なんですけど、
はい、
小売業に勤めてたんです、
はい、
ただそこでバリバリ EC サイトやってたかって言ったら全然やってなかった記憶があるのですごい先に行かれてるなと思って今びっくりしました。
多分場所にもよるんだと思うんですけど、すごい、うん、離れたところにあるので、夕張市って。
そうですね、ちょっとで。
なんとなく、うん、うん、場所のイメージが湧きにくいかと思うんですけど、夕張って、メロンとかで、
うんうん、
こう、名前とかね、あと、教科書にもその炭鉱で栄えた時代があったので、名前だけは、ご存知な方が多いとは思うんですけど、うんうん、場所は北海道の一体どこにあるんだろうっていうのはあると思うんですよ。
言われてみると私もピンとこないかもしれない。恥ずかしながら。
で、まあそのぐらいのなんていうのかな、知名度はあるんだけど、さてどこにあるんでしょうみたいな場所なので。
クイズみたいな感じですね。
そうそうそうそう。だからもう最初からご来店しただ、うん、 来ていただくお客様はそんなに多くないのかなっていうふうにもう思っていたので、うんうんうん、もう最初から通信販売っていうのはなんか柱の一つに挙げて やろうっていう感じで始めてました。はい、
そうなんだ。でそこでポッドキャストに行き着いて、はい、その当時ってシーサーブログでポツポツその音声のそのポッドキャストを配信してる人がいだしたっていう時っておっしゃってたと思うんですけど、
はいはい、
ちなみに聞く人っていうのはどんな感じだったんですか当時。
聞く人
なんか人数的、なんかそのコンテンツを聞く人の人数とか、
はいはいはい、
あとどんな人が聞いてたのかとか、そういうところって当時分かったんですか？
あんまり分からないんですよね。今でもよく分かってないんですけど、
今でもよく分かる、確かに
その当時
も今でも分かりにくい、
うんうん、その当時もなんか分かりにくかったですね。ニフティさんが最初牽引してたんですよ、ポッドキャストを。
あ、そうなんですか。
そうなんです。
私知らなかった。へえ。
ダウンロード数とかそういうのをある程度わかるような、うんうん、バナーみたいなのがあって、
データがちょっと出てくるみたいな。
そうですね、何回ダウンロードされてますこの番組は、みたいなバナーをこう貼り付けたりして、で、コンテンツの中の何位みたいな、そんな表示もされるようなバナーが当時ありましたね。でもそれってちょっと本当に正確かどうかもよくわからないですよね
なんかね、証拠が見えないだけにちょっと
そうなんですよ、ね、
これが本当なのかどうかって 100% 信じられないみたいな、
うんうん、
じゃあ一応そのブログもやりながら、それにプラスしてポッドキャストも配信しだしたっていうのが最初のスタート。
そうです。最初は本当に真面目に
真面目で言って
店で取り扱ってる商品の紹介とかもしてたんですけど、
お
ー、そう、商品の点数にも限りがありますし、もうね、700回以上更新してるので、う
ん、すごいんですよ回数見るともうすごい数のエピソード数があって、
はい、そうなんですよ、うん、なのでもう商品の紹介はもう随分早いうちに諦めてなんか結局なんか身の回りの出来事とかお話ししちゃってる感じなんですけど。
そうなんですね。私も最近のエピソードそれ聞かせていただいたら、なんか放送の内容がゴリゴリのそのお店の宣伝では全然ないなって思ったのがびっくりして、
はい、
で最後にちょろっと例えば、あ、この人気商品が入荷しましたとか、
はい、
そういうお知らせ的なコーナーが最後にあって終わりみたいな感じで、はい、結構さらっとしてるなって思ったんです、
はい、
そのスタイルに行き着いたのはどういう風に行き着いちゃったんですか？
ですね、取り扱ってる商品の、うん、価格とかも変動することがあるので、なかなかそういう、うんうん、ポッドキャストって本当に聞いていただいた時がその時なので、うんうん、リスナーさんにとっては再生した時がその回みたいな感じで、ラジオとか、
そうですよね、
うん、テレビコマーシャルみたいに流れておしまいじゃない部分があるので、うん、すごく難しいなっていうのがありまして、
うんうん、
商品の内容のご紹介はできるんですけど、価格のご紹介がちょっとこれは変動することがあるので難しいなっていうのがまず一つあるので。
確かに、うんうん、今日聞いたのが例えば最新は700何十何回まであるけど、たまたま聞いた人が500回エピソードを聞いてて値段が800円だけど今はもう、はい、1000円になってるとか、
あり得るので、
なんか違いますもんね。あ、確かに価格は言いづらいっていうの、うん、そうですね、うんうんうん、
そうなんですよ。そういうのも考えちゃうと、あ、これは伝えるのが難しいなっていうふうに思って、
うんうん、
それでなんか入荷情報だけになんか落ち着いちゃったんですけど。
はあ、そうかそうか、はい、 確かにそうですね。なんかポッドキャストって気づいた時に、あ、これ面白いから1回目から聞こうみたいな聞き方も結構私もするので、
うん、
その時に商品ピンポイントって確かに難しいものがありますね。言われてみると。
そうなんですよ、はあ、なんか売り切れちゃってる場合もあるし、もう取り扱い終わっちゃってるものもあるので、非常に難しいところがあります。はあ、
そうか。なんかそれこそサービスを、はい、なんかこういうサービスしてますっていう紹介とかはできるけど、その一個一個の細かいところっていうのになると、この物を扱っているお店っていうのはもしかしたらちょっと難しい面もあるかもしれないですね。
はい。
へえ。いや、これ全然気づかなかったです、言われてみるまで。はあ。いや、じゃあちなみに今のこの番組を聞かれている方っていうのは、やっぱりお店のお客様とかが多いんですか？
そうでない方の方が多いんじゃないかなっていう印象を持っていて。
そうなんですか。
印象あやふやなのは、なんかそもそも測りようがないっていう。
確かにそれはありますね。うん、
そうなんですよ。
で、例えばお店に来た時にポッドキャスト聞いてきましたとか、そういう方っていらっしゃったりするんですか？
時々いらっしゃるので、なんかポッドキャスト聞いてますとか、いや同じ声とかね、言ってくださる方が時々本当に、
この人だみたいな。
はい。
は
あ、そういう風なお客様に出会うと、あ聞いてくださってる方なんだ、おーおーおーおー、ご来店までいただいてありがたいとかって思うばかりで。
そうですよね。
なんかでもすごい照れちゃって、なんかそういう時ってどういう顔をしていいのかわからなくて、わあありがとうございますってこう言うので精一杯になっちゃうんですよね。恥ずかしいっていうか、なんか照れちゃうっていうか。
でもそうですね、普段それこそ顔とかもみんなこうわからない状態で、
はい、
で相手は声だけで分かって、あ同じ声ってそれこそ言われると、なんかびっくりしますよね、話してる方も。
はい。
でもこうやってリアルにお客さんが来てくれて、でしかもなんか感想をちょこっとでも言ってくれるっていう機会、すごい珍しいですよね。
嬉しい、はい、嬉しいです。へ、本当にありがたい。
そういう方はやっぱりそのバイクを乗られるライダーさんなんですよね、
はい、
来られるのはね、はい、それこそ私ポッドキャスト配信してて聞いてますってリアルでお見かけすることないですからね、本当に。
なんかね、YouTuber と違いますよね。
それは大きく違うかも。
ね、おーおーお
ー、なんかね、YouTuber だったら顔見てすぐみたいな感じだけど、
はい、
顔見て全然ピンとこないですもんね、ポッドキャスト。
喋ると、ああ、みたいな感じになるかもしれないですけどね。
そうですよね。あ、ちなみにゆいまるさんって顔出し、されていらっしゃらないじゃないですか、そのオンラインとか。
ほとんどそうですね、うん、はい。
顔出ししなかった理由とかってあったんですか？これちょっと興味本位で聞いてるんですけど。
あんまり自分でも考えてはいなかったんですけど、うん、なんかもう恥ずかしいっていうのが一番ですかね。
あ、
うん、なんか照れちゃってどういう顔していいんだろうとかって。
うんうんうん、確かにそうですね。私はなんか顔出しするしないみたいなコンセプトみたいなのが全然なかったので、普通にアイコンに自分の写真作ってそれで配信して、で、あ、そうか、顔出しなしという選択肢もあったんだって後から気づきました。
いや、顔出しするとなんていうのかな、信頼感とか安心感とかあるので、うんうん、それはすごくいいことだと思います。
ありがとうございます。じゃあちなみにお店、実際のリアルのその快速旅団のお店でポッドキャストの宣伝とかってなんかされてたりするんですか、店内で？
いや、それがすればいいと思うんですけど、なんか恥ずかしくて、
もったいない。
特にしてないんですよ。
いや、
ね、今ご質問いただいて、あ、した方がいいのかなってちょっと考えてるところです。
15年ぐらい前からしてるのに、まだ店内でポッドキャストせっかくしてるのに。じゃあ本当にお店だけ来た方は、はい、 もしかしたらゆいまるさんがポッドキャストでもこういう情報配信してるってことをご存じない方もいらっしゃるということですよね。
はい、すいませんごめんなさい。
いや、それこそポッドキャストの、ね、冒頭で夕張の例えばお天気の情報とか、
はい、
窓から見える、山の景色のこととかをお話しされてるので、
はい、
てっきりそのライダーさんがこう乗ってる時とかそういった時に知りたい情報としてそういうのを入れられてるのかなと思ってたんですけど。
夕張市って、うん、ご存知かもしれないんですけど、2006年に財政破綻をした地方自治体で、はい、うんうん、今でもこう借金を返し続けてる団体なんですよ。で、炭鉱の産業で栄えていた頃は、最高で12万人の市民がいた町なんですね。
うんうん、
ね、それがもう今では1万人を切ってしまうような人口しかいないので、
そんなに少なくなっちゃったんだ。
そうなんですよ。でも逆に言えば、うん、夕張出身の方がすごい多いっていうことにもなるので、
うんうんうん、
こう全国にチリチリになってしまった、うんうん、でも夕張のこうゆかりのある方がもしかしてこう聞いてくれたら、こう山の様子とか今の気温とか天気とかお知らせしたら、なんとなくこう懐かしんでくれるんじゃないかなみたいな、ちょっとそんなロマンチックなことも私考えたりして、なんかそんな空気感みたいなのをお伝えできたらなと思って、ちょっとでもいいからなんかお話入れたりしてるんですよね。
へー、素敵。それこそなんか窓から見える今日のこの景色はってこう始まる時に、やっぱり耳だけで聞くんですけど、なんとなく青い空なんだろうなとかこう想像すると、このライダーさん乗りながらってやっぱり YouTube とか見れないじゃないですか、見たら危ないから、
はい、
なんか耳だけで聞きながら夕張の景色をこう想像しながら走るっていうのがなんかすごく合うんだろうなってなんか勝手に私思ってて、
うん、
そう、うん、そういったところもこの夕張からっていうのがやっぱりつながってて素敵だなって思ってたんです。
ありがとうございます。
いや、でも12万人から1万人に減ってたっていうのは結構驚きでした。今ちょっと聞いて、
もう1万もいないんですよ。もう7000人とかそのぐらいまでどんどん毎年減ってってしまってるので、
うん、
なんかそれこそ YouTube とかでなんかゴーストタウンみたいに紹介されることもしばしばなので、そうじゃなくって、
うん
うん、ちゃんと生きてる、生きてるよ、元気だよ、
うんうん、
ここにいるよっていう気持ちも実はあります。
ああ、そうか。うん、いや、でもそれですよね、ライダーさん憧れの街にやっぱりどんどん来てほしいっていうところもありますもんね。
はい。
それこそ以前お越しいただいたゲストの方も北九州から発信してますとか、
はい、
名古屋から配信してますって、それぞれのこのなんか土地のお話とかをされるのが、なんか場所、
うんうん、
それこそオンラインだからどこでも聞けるんだけど、そんな場所があるって言ったところがなんかすごく素敵だなって最近ちょっと思ってきていて、やっぱり夕張からもそういうのがいいですね。あったまりますね。じゃあ、最後にお伺いしたいんですけども、お店とまあつなげて、配信されていると思うんですけども、今後、またどんな方に向けて配信をされたいとか、今後どういうふうにそのショップとつなげた形を、なんかポッドキャストを使ってやってみたいなって思われてることってあったりしますか？
はい、もちろんライダーさんにも聞いていただきたいですし、うん、ライダーさんでない方にも、快速旅団ってこんなお店だよって知ってもらいたいというのはあるんですけど、うん、なんか実は、ポッドキャストとショップを、なんかこう、ガッチャンコつなげるっていうのは、うん、私自身あんまり考えてないかもしれないんです。
うんうんうんうん、
ただ、快速旅団の団長って呼んでるんですけど、店長のことなんですけど。
おー、はいはいはい。団長が店長ってことですね。はいはい。
はいはい。 団長の考えは全く違うかもしれません。
おーお
ー本
店長
本当はもっとそうですね、うん、売上げに貢献してほしいみたいに思ってるかもしれないんですけど、うん、なんかこうしなさい、ああしなさいっていう要望は団長からはないので、うん、まあ自由にやらせてもらってるんですけど、なんか本当は団長はもっと売り上げに貢献してねみたいに考えてるかもしれないですが、まずは、うん、売り上げというよりも、夕張にこういうお店があるよっていうのをこう知っていただければなっていうのが、まず一つあります。
ちなみに私、ゆいまるさんの声を聞いて、ゆいまるさんファンの方結構いらっしゃるんじゃないかなと思ったんです。
え？
すごい、私が言うのもあれなんです。すごい可愛らしい声で、ゆったりと喋ってくださる、ポッドキャストなので、聞いていて、いや、この人に会いに行きたいって思ってお店に行く人いるんじゃないかなと勝手に私は思っててなんかそれでなんか夕張にそのバイカーさんが行ってで憧れの地でこう乗ってで快速旅団に行ってゆいまるさんに会うみたいな目的の人いや絶対いるだろうって私は思ってたんですけどそういった方いらっしゃらないですか？
今のところいらっしゃらないですね。
あれ？なんか声からファンになる方も絶対いらっしゃると思うので、多分売り上げに貢献してるような気がするんです
よ。いや、それだったら本当に嬉しいです。
でもあれですね、最初にやっぱりおっしゃってたように、なんかこの商品の紹介をするっていうのは、まあ、難しさもあるし、やっぱりそれだけ、
はい。
っていうんじゃなくって、そのお店のことを知ってもらって、その雰囲気とか、その街のこととかっていうのも全部、全体的に届けられてるっていうのが、多分皆さん届いてる。まあ、だからこそそれに快速旅団が一緒にこうついてきてるみたいな感じなんじゃないかなと、今日お話をお伺いして、すごい雰囲気がすごいね、伝わってきた気がしました。
ありがとうございます。
いやー、バイカーの皆さん、もしバイク乗っていらっしゃる方、よかったら北海道夕張市、はい、夏とかすごく気候もいいでしょうからね、ぜひ行ってみられたらいいなと思います。
は
い、
ありがとうございます。
最後に、ここまで放送を聞いてくださったリスナーさん、あと、ゆいまるさんのですね、番組のポッドキャスト、まあ、このリスナーさんとか配信者さんに向けて、最後一言メッセージいただければと思います。
はい。じゃあ、宣伝しちゃいますね。
はい、どうぞ。
快速旅団の入荷情報も分かっちゃう、幹事長のいいことを教えちゃうと、販売に関係なく、私個人的に、私が見た映画やドラマのおしゃべりをしている夜の有力、どちらも聞いていただけると嬉しいです。検索の方法は、ひらがなで、ゆいまる、または、ローマ字、yuimaru、ゆいまるで検索してみてください。気に入ったら、ぜひ登録してください。私、実はこんなにライダーさん向けのお店をしているのにもかかわらず、バイクの免許は持っていないので、ライダーさんもそうでない方も聞いてください。よろしくお願いします。
ありがとうございます。そうなんですよね。でも私も全然バイク乗らないんですけど、
はい、
聞いててそれこそ旅行に行って気分になるようなそんな感じだったので、別に本当にライダーさんじゃなくって聞いても、なんか朝の天気予報みたいな感じで聞くのがすごくね、いい感じだなって個人的に思いました。
ありがとうございます。
ということで、今回はゲスト回ラジオショッキング第18弾にビジネスのつなげていらっしゃるポッドキャスターのゆいまるさんにお越しをいただきました。今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
今回のインタビューいかがでしたでしょうか。 最近ですね、会社が配信するポッドキャスト番組も増えてきた中で、15年も前から先駆けて、配信をされていたといったところ本当に驚きました。あと、前半でもですね、物を販売しているお店が番組で商品を紹介する難しさといったところ、これ本当に言われてみると納得ですよね。価格が変わる、品揃えが変わる、だからこそ今の、スタイルに行き着かれているのかなといったところを思いました。あと、始終ですね、穏やかな、雰囲気、リスナーの皆さんも感じ取られたかなと思います。こんなゆったりとですね、素敵な、番組、そして夕張を思い起こさせるような、雰囲気たっぷり出ておりますので、もしよかったら、この今回のゆいまるさんの番組2つあります、今回の番組概要欄にも貼っておりますので、ぜひチェックしてみてください。そしてこのラジオショッキングも今回で一旦お休みとなります。前回の放送でもお伝えしたんですが、ポッドキャストアンバサダー、今月でシーズン2が終了となります。またですね、このラジオショッキング企画シーズン3復活となったら、また違った形でスタートするか、または新たなゲスト企画をするか、また考えたいなというふうに思っております。今回のエピソードの感想はツイッターやお便りフォームよりお待ちしております。ポッドキャストの番組概要欄にも記載しておりますので、ぜひチェックしてみてください。そして番組フォローやレビューも大変励みになります。ぜひよろしくお願いいたします。最後までお付き合いいただきありがとうございました。ポッドキャストアンバサダーの新井里奈がお送りしました。それでは次回のエピソードで。